広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。皆さんおはようございます。エゾシカゼミナールゼミ生の平迫直子です。2019年も楽しくエゾシカについて学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授、管理栄養士の岡本雅代さんです。今日は昨年12月22日に開催された釧路短期大学の学園祭で収録した模様をお届けします。学園祭では食品学ゼミ生である小倉さん、真下さん、長谷川さんの3名が鹿のチタタプの豆乳スープと鹿残儀を販売しました。そこへ卒業生で現在ディカス株式会社に勤務している加徳亮太さんが訪れ、現役ゼミ生と元ゼミ生との座談会が実現しました。さあ、ゼミ生の小倉さんにね、来ていただいてますけども、小倉さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、岡本さん、はい、今日はこのエゾシカゼミナールでかつて学生さん、そして卒業生としてね、はい、今ディカス株式会社の方で大活躍をされています加徳亮太さんの方にね、はい、来てもらってます。加徳さん、お久しぶりです。
どうもお久しぶりです。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。はい、
お願いします。今日来てくださったというのは、はい、加徳さんの後輩が、
はい、
はい、ね、鹿のメニューを
受賞されたということを、はい、お伺いしまして、はい、非常に美味しかったです。
小倉さんは加徳さんの伝説は聞いてますか。
伝説聞いてないです。
聞いてないですか。
知ってますよ。カレーをね、
はいはいはい。第3回釧路エゾシカシンポジウム、みんなでエゾシカ会議 in 釧路、はい、はい。こちら短大さんと釧路市で主催をしてね、
はい、懐かしいですね。
そうですね、開催したものなんですけど、その第3回目の時にレシピ集を作成して皆さんにお配りしたと。
そうです、はい、ただ私はこれ仕掛けただけであって、作成したのが、はい、当時別なところにお勤めだった加徳さんに他ならぬ。
そうなんですね、はい。監修は、ゼニック ANA クラウンプラザホテルのニレガネシェフ。
そうです。当時、はい、ゼニックホテルのニレガネさんに、いろいろ見てもらうっていうところも担当して、はい、あとはもう加徳さんに入ってらっしゃいなって、
はい、
ことをして。
そうなんですね。
加徳さんもこれ、はい、かなり力いっぱい作成されましたよね。
本当に
辛かったでしょ。
辛かったです。
辛かった。今思い出してる。
こんなにきっちりこんなに仕事をしたのはもう他にもなくてですね、ただ嬉しいのはやっぱりこうやって形に残るので、こうやって何年か経った後に何かこうやってお話の中で出てくるっていうところがすごく嬉しいなと思ってます。
いやー、岡本さん、はい、このレシピ集で加徳さんがね、レシピをこう作成してくださった、例えばこの鹿ごぼうご飯、
これなんてもう伝説でしょ。もう実習で、
はい、
に必ず登場させている学生さんが、嫌、はい、でも鹿肉実習を何回も経験して出ていくように、はい、今担当の教員が組んでいて、はい、そこに盛り込んでるのがこれですもんね、
はい、
みんなこれに騙される。
加徳さんが、ね、こうやってまとめたレシピを今、はい、後輩の皆さんが毎年学習 で、ね、学んでらっしゃるということで、
ありがたいですよ。本当にありがたいですね。
鹿
ごぼうご飯、自分で言うのはあれですか、はい、美味しいです。
小倉さん、これ覚えてるでしょ。
はい、覚えてます。
これいつ実習しました。
これ1年生の、
1年生の
冬、
初めて
最初
鹿の実習の時に、
うんうん、他に何作ったっけ。
あとチンジャオロース、
うんはい、
とザンギか。
あ、そうです。
このレシピの中にもあの基本の鹿ザンギということでね、はい出ておりますけれども、まあ、こういうあのちゃんとこうまとまったものがあるので今、ね、学生さんたちが後輩の皆さんが学ぶことができているということですね。
そうなんですね。で今回の受賞作品が、はい、ベースの、はい、になったものが、
はい、それですね、
実はここに
じゃーんと載っておりまして、あの小倉さんがその食べるスープレシピコンテストでですねグランプリを受賞した鹿のチタタプの豆乳スープ、そのまあなんて言うんでしょうね、
着想を得たと言っていただいたの
ここに載ってますね。はい、潰しながら食べて簡単鹿団子の豆乳鍋。
はい、そうなんですよ、ちょっと今パラパラめくって出ましたけど、はい、やっぱり結構マニアックな料理ばっかりだなと思って、
ね、すごい力いっぱいあるね改めて見てみると。
そうですね、
なんかこうよくあるような、結構いろんな自治体とかっていうのであのジビエの、はい、まあ、料理のなんて言うんでしょう、レシピ集とか、はい、そういうのももうネット上でいろいろ、まあ、作る際にはいろんなものを見てたんですけど、はい、まあまあやっぱりありきたりなものもあればっていうところで、まあ、これ作った時はやっぱりこう、本当にこれ見ればできるっていうようにしようっていう気持ちがあってですね、でまあそれでいて、まあ、オーソドックスなものから少し離れたものっていうところで、まあ本当、なんで鹿の豆乳鍋になったのかきっかけはちょっと覚えてないんですけど、ただ作りながらこう、まあ、美味しいなと思って採用しました。
いやすごい
です、ね、加藤さん、この潰しながらっていうのは、ニレガネさんがあの牛肉のロビーでおっしゃったんですよね。
そうなんですよね。
あ、そうですか。
そこがあのニレガネさん監修っていうところで、まあ、こういったアイディアでこういうものを載せたいっていうところで、はい、おおよその形を持っていった時に、まあ、あのそもそも、はい、まあ硬い料理だしつなぎを入れないでっていうようなあの団子っていうのもイタリア、はい、あのフランスには もちろん郷土料理みたいなものがあって、それは向こうは文化としてこうスプーンで潰しながらソースと絡めて食べるんだから、そんなにねボソボソっていうところを気にしてね、あのつなぎをいろんなものを入れるっていうよりは鹿を生かしてもうストレートな団子でいいから食べ方について少しこう書いたらどうだっていうようなあのアイデアをいただいてですね、それでこういうふうな記載の仕方にしたんですよ。
ですね、
すごいですね、加藤さんのおかげですよ。そして今回学生のね、は
い、
小倉さんが、
はい、小倉さんのあの鹿のチタタプの豆乳スープ、まさにこの豆乳鍋、
はい、団子とかその豆乳と出汁の配合とかも結構参考にさせていただいて、
そうだったんですね。
そこにごぼう入れよう、その大きさどうしようかだとか、餃子にんにく入れよう、
はい、
で初め春だったので生でそれが手に入ったから、あのひき肉に対して何パーセントぐらいがいいねなんて言ってたら、だんだん葉境でね、
はい、
葉っぱ大きくなってくし黄色っぽくなってくるし、これはちょっと
生のものが使えなくなって
まずいだろうってことで、はい、でまあ、レンジでチンしましょうっていう、でもそこの加減どうするかっていうのを小倉さんに言い出して、はい、大きさどうするかだとか潰し加減だとか、だからやっぱりここの盗んではいないんですよ、ベースをもらいつつ、うまいこと入れました、日本人みたいなことしたそう
なるほど、アレンジ上手
上手
ね、ことですね、
頑張りました。
で、今回あの加藤さんもこうお手紙を、ね、はいはい、いただいて、
そうです
ね、
受賞されたということでなんかお礼状が届きまして、すごく立派なお礼状で、私もなんかレシピのことを思い出して、
はい、
これはもうぜひ来なければと思って、はい、
ありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
仕事抜けてきてくださってる
ね、今日はね、どうですか、こうあの、ね、こう卒業生として後輩の皆さんのこういう、
そうですね、なんかお礼状を見た時に一番、あっと思ったんですけど、加徳先輩って書いてあるんです
か、
そうだなと思って私卒業生だし、あ、まあ、後輩だなと思いまして、いやなんかこういう形でね、まあ、卒業してから作ったものではあるんですけど、まあ、こういった形でね、ずっと釧路の中でこういう関係でこうずっとこうステップアップしていければなというふうに、まあ、改めて思いました。
あの実際食べてみて加徳さんどんな感想、
あ、そうですね、いや、うん、 まあまあまずまず美味しかったっていうのがまず一番なんですけど、はい、まあちょっと鹿のね、うん、団子の部分がなかったので、はい、そこは売り切れでちょっと残念だった
な、
団子
なかった
思ったんですけど、
今入ってんだって、
それ今は入ってるんです
よ。じゃあちょっとね、せっかくなんで
緊張します、
緊張よかったですね、加藤さん
先に食べとけばよかった
ですね、
団子が
食レポまでさせてしまうという
です
ね、ねえ、いやいや、お母さんも緊張しますよね、目の前で、ね、食べてもらうっていうのはね、そうですか、
いや今いただきました、
はい、どうですか、
いや、美味しいです、
ね、美味しいですか、
やっぱりごぼうですかね、はい、ごぼうが結構入ってるんですか、はい、やっぱりそこが、はい、うん、あの香り、と食感と、やっぱりなんか土のもののごぼうと鹿ってすごく相性がいいっていうのはずっと思ってて、やっぱりなんかこう一体感があって美味しいです。これからあの、うん、販売もなんか予定されているっていうところなんで、はい、なんかまあそこはそこでまたね、うん、あの少し形を変えてとかっていう部分もきっとあるんだろうなとは思うんですけど、それもまた食べた方がどう思われてっていうのもちょっと結果として、うん、あの気になるとか楽しみだなと思ってます。
はい、小倉さん、ね、食べてもらいましたけれども、
いや光栄です
はい、さあそしてあの同じね、もうあのチタタップスープザニーチームとしてですね、はい、あの頑張ってくださってます、マシモさんとそれからね長谷川さんにもね、来てもらってますけれども、はい、あのマシモさん、はい、どうですか、こう今日は加徳さんがね来てくれて、
ありがとうございます、
はい、こちらこそありがとうござい
ますね、長谷川さんもね今日どうですか、こう販売してみて、
それこそラジオを聞いて、うんうん、来ましたというお客さんもいらっしゃった
んですか、
はい、はい、おかみ先生のラジオって言ってたっしょみたいな、おじさんとか男性の方
そうですよ、聞いてくださった方があ
、そうなんですよ、そうです、これ食べたくて来たのさ、
あ、そう
嬉しかったです、
すごいですね、そうですか、であのね、あの加徳先輩が今日は、ね、来てくれましたけれども、はい、はい、いかがですか、
今まで私は1年生の調理実習で鹿料理に触れるまで、それこそ何でしょう、鹿のエゾ鹿バーガーとか、ね、家庭でその料理する機会がなくて、で中でもその先ほど話にも出ていたあの鹿ごぼうご飯、ミンチパラパラミンチが他に応用も効きますし、すごい、それこそ今回のスープのお団子の鹿とごぼうの相性がいいっていうのも、うん、それで私たちは知っていたので、
なるほど、
お会いにしてこい
そうだったんですね、はい、そ鹿とごぼうの組み合わせっていうのはそういう、はい、鹿ごぼうご飯で、だそうです、徳さん、
こちらこそ恐縮です、一生懸命働いてみるもんだなと
はい、ね、あの真下さんもどうですか、この、ね、レシピ、はい、
作りやすいっていうのも一番で、作りやすくて美味しくて、家庭で鹿っていうのはあまり食べられない中、だけどこの作りやすいレシピならいつでも作れるよっていうので、これからもどんどん作っていけたらいいなと思います
ということで、今日はあの、ね、卒業生の加徳さんと、そして現役の、ね、学生の、ゼミ生の、ね、皆さんとのこう対談ということで、ね、お送りしてきましたけれども、リカス株式会社の加徳さん、
はい
はい、今後もご活躍楽しみにしておりますので、
はい、ありがとうございます、
またよろしくお願いします、
ありがとうございました
、
ありがとうございました、
そして、ゼミ生のね、あの小倉さんと真下さんと長谷川さんも今日はあの学祭もね、完売で、大成功ということで、本当にお疲れ様でした、
ありがとうございました、
どうもありがとうございました。
エゾシカゼミナール、番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんでした。来週もどうぞお楽しみに。